祭りが今キリストの体に回復されています。今日皆さんとこうやってすり腰を祝うことができることをとても嬉しく思っています。で今ちょうどね、ヒゼキヤがどのようにしてしばらく行われていなかったすり腰を、回復させたのか、そしてそれによってどのような祝福がキリストの体に、ね、神のためにやってきたのかっていうことを学びました、ね、そして実は、クリスチャンたちがねその杉越を祝うのをやめてしまったのは2000年前に遡るわけなんです、ね、実はそのローマが国境化されたあたりからユダヤ人と教会が離別してしまった、ね、離れてしまって反ユダヤ主義の中でキリスト教というのが生まれてまた成長していくにあたってますます私たちはユダヤの根元から切り離されてしまいました。だけれども今こうやってキリストの体にもう一度杉越が回復されていることをまず感謝したいと思います。アメンですか？
アメン。
ね、でちょうど 今年はですね、明日イースターの、ね、お祭りをお祭りというか礼拝をいろんな教会ですると思うんですけれども 今年はたまたまといいますかイースターと杉越がぴったり合う時です、ね、でといっても私たちはいろんな形で実は杉越には十分関わってはきたんですね。例えば生産式って杉越なんだよね結局ね。そしてまたそのイースターを通しながらイエス様の復活を学ん、ね、祝ったりとか、ね、そういうことをしてきたものをもちろんその杉越 の一部ではあったんですね、うん、ただそれをユダヤの根から切り離して行おうとしてきたっていう歴史があります。そしてまたイースターっていうのももともとはそのイシュタルっていう多産の神っていうねそこから名前が来ているので、まあ、私たちは杉越っていう名前を使ってその礼祭に基づいて祝っていますね、でこれは一体じゃあどこから始まったのか、そしてもともと何なのかというところからちょっと見たいと思います。これ皆さんも毎年見てるのでご存知だと思いますけれども、出エジプト記の12章を開けてください。出エジプト記の12章の17節から27節までを一緒に読みたいと思います。ちょっと訳が違うと思うんですけど、それぞれ好きに読んでください。それじゃあいきますよ。出エジプト記12章の17節から27節までです。3、はい。あなた方は種を入れないパンの祭りをお守りを行いなさい。それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方から、昨日の夜からに当たりますね、今年のカレンダーと、はい、その日の月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなたの家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は在留異国人でもこの国に生まれた者でもそのものはイスラエルの改宗から断ち切られるからである。あなたはパンの入ったものは何も、あ、パンのもじゃない、パン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところはどこでも種を入れないパンを食べなければならない。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソップの一束を取って鉢の中の地に浸し、その鉢の地をカモイと日本の門中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られカモイと日本の門中にある地をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方は答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトの似たイスラエル人の家を杉越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した、ね、そしてここから実際にそれを行って、そこから有名な、ね、 子供たちもよく知ってるでしょ。そこから出て行って、そして航海を渡るっていうところに入っていく、まさにその直前のシーンが今の十二章です。しかしこの中で特に見てほしいのは、永遠の掟として行いなさいって書いてあります。だからもうイエス様来たから、あれは旧約聖書の話だよ、もうしなくていいんだよとは書いてないんですね。そうではなくて、永遠の掟としては行いなさい。そして何のために行うんですかって言ったら、奴隷から解放された、ね、エジプトの奴隷状態から解放されたことを記念して、世々に語り継げるためにこのことを行いなさいよって言っています。つまりこれはどういうことかというと、まず一番最初にこのエジプト大脱出を通して、イスラエルっていう国が、国民が生まれたわけですよね。だからそのまずイスラエルの解放を祝って行うっていうこと、そしてまた次にイスラエル自分の救いを感謝して祝うことなんです。だってそうですね、私たちもね、そのエジプトの状態にあったわけですよ ね、イエス様、神様のことを知らないで暮らしていた。だけれども、その罪の奴隷の状態から自由にされて、そして私たちもエジプトを出てきた身なんですね。だからその自分の救いっていうのを祝うためにも行いますね。そして、皆さんもご存知の通り、礼祭というものは年に3回あります、ね、この3回って何ですか。過ぎ越し、ペンテコステ、アンドカリオ、この3つですね。過ぎ越し、ペンテコステ、カリオですね。そしてこの、礼祭という言葉は前も話したんだけども、ヘブル語でモエツって言います。モエツ、ね、で、創世記の1章14節、創世記の1章というのは天地創造、ね、どうやってイエス様が、あ、イエス様じゃない、神様が、まあ、天地を作られたかということが書かれています。そこで1章の14節を見ると、太陽と月は印のため、季節のためにあると書いてあります。そしてこの季節っていう言葉が同じモエツっていう言葉が使われているんですね。そのモエツという言葉はレビ記12章23章で、あなた方はこの礼祭お祭り守りなさいよという時に同じ言葉が書かれているんです、ね、でこのモエツというのはどういう意味かというと、定められた時に神と会う、ね、神様とじゃこの時デートしようね、この時にじゃお祭りしようね、会いましょうねって約束して会う、その定められた時をモエツというんです、ね、つまりすごいよね。ってことは、太陽と月は神様と特別な時に特別な目的のために会うために、日にちを数えるために星と太陽と月が作られたんだよって書いてあるんです。こうやってすごいよね。じゃあなんでそんなにまで礼祭は大切なのか、ね、それは礼祭っていうのはこれから起ころうとすることを毎年覚えて語り継げる、もしくはすでに起きたことを記念して子孫に語り継げるためにありますね。でまた礼祭はよくドレスリハーサルなんて言われたりするのね。でドレスリハーサルっていうのはどういうことかっていうと、まあ、要は予行演習なんですよ。例えば結婚式しますと、ね、そんでその前にドレスリハーサルっていうのがあって、こんな風に歩いてここでこうしますっていう風にして順番を確認するわけよね。それ予行演習あります。ね、だけどもリハーサルするってことは、それはいつか実際に来るわけだよね。結婚式だったら結婚式は必ず来るわけなんですね。ってことは、過ぎ越しは実際に成就しましたか、まだしてませんか。あれしたよね、したよね。いつしたの。2000年前だよね。イエス様が過ぎ越しの羊となられた時にすでに成就されたわけですね。ってことは、イエス様の十字架にかかるっていう、それが過ぎ越しの本番なんだよね。だからその本番に向かって毎年予行演習してるわけ。それが過ぎ越し。そして今となっては起きたことを語り継げてるわけ。それが過ぎ越しになるわけなんです、ね、だから今日はそのようにして皆さんと一緒に過ぎ越しを祝えること、本当に嬉しく思っています。それで結構動画でね、今回見てくださってる方もいると思うんですけれども、ぜひ一緒にお祝いしたいと思うんですね。で今動画見ててお祝いしようと思ってる方はよかったら種なしパン、クラッカーでも何でもいいんだけどね、要するに種っていうのはかぼちゃの種とかじゃないよね。イーストね、イースト菌が入ってない、パンとね、それからブドウ酒を用意しておければ、それで十分過ぎ越しのお祭りはできますね。じゃあそれでよかったら準備してください、はい、で私たちも生産式を後ほどしていきたいと思います。だから過ぎ越しのテーマって言ったら何ですかって言ったら、まず命、死、贖い、復活です。先ほどの 9R のうちにも入っていたものですけれども、命、死、贖い、復活、これがテーマになります。だからこれを祝うときにイエス様のことを思いつつも、また自分が今まで通ってきた道、ね、そしてそれ今までの歩みっていうのをまたよく振り返り、かみしめながら、あのこの杉越に参加してほしいと思います。ですから主よ、今あなたの臨在が深くこの場所にあるようにと祈ります。そして本当に私たちが救われたということを今日実感して、そしてあなたの父よの素晴らしさを実感して帰ることができるように、あなたが助けてください。アメン。それでは実際にその杉越であった、イエス様の十字架の、最後の晩餐のところから見ていきたいと思います。ルカ書開けましょう。はい、ルカ書の22章8節から15節まで一緒に読みたいと思います。はい、ルカ書の22章8節から15節を読みます。一緒に読みましょう。3、はい、イエスはこう言ってペテロとヨハネを遣わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入るまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちも一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。はい、ね、よく最後の晩餐ってね、有名な絵あるよね。見たことある人もいると思うんですが、あるいは最後の晩餐っていうのは、ただただたまたま食事をしてたんじゃなくて、杉越の祭りのを祝うためのテーブル、食卓が書かれているのが最後の晩餐なんです。だからたまにね、ふわふわのパンが乗ってる時あるんですけど、種なしのパンだからあれはまあ、実は正確ではないですね。硬いこういう平らなパンが あったはずですね。じゃあその時に一番最初に何をしたんでしょうかっていうと、まず彼らはろうそくをつけました。で、皆さんのところにも本当はこれを用意しようかなと思ったんだけど、ちょっと子どもたちも多いから難しいかなってことで、今ろうそくしか置いてありませんので、今からマッチを回しますので、でこのようにして、まずじゃあ今から杉越の食事をしますよという時にろうそくがつけられたはずです。じゃあ皆さんのところに回しますので、どうぞ自分たちのテーブルのろうそくもつけてください、ね、そしてさあ今から食事をしましょうっていう風になりました、ね、そしてそれだけではありません。ちょうどその頃はどこのもかしこも、ね、たくさんの人が来て、そして、食事がなされていたはずです。だからあれはいや、ショファちょうだい、ショファリナ、ギミショファ、ね、そしてその頃はですね、ちょうどね、神殿のところから日が暮れたよってね、杉越が始まったよということで、おそらく角笛でブブーブブーって、まあ童謡とかは知りませんけど、ちょっと音色までは別に分かんないんですけども、おそらく聞いていたはずです。だからちょっと弾きます。そんな風にして、聞き方は分かんないですけども、なんかその形で杉越になったよ、日が暮れたよということで、神殿からの角笛の号令が聞こえていたね。そんな風にしてイエス様は最後の晩餐を始めましたね。そしてそこから、実はここに4つのカップが必ずあるんですね、そのブドウ酒が4杯あります。そしてその杉越の祭りの中で、この時に1杯目飲む、この時2杯目飲む、この時3杯目飲む、この時4杯目飲むっていう風にして決まっています。で、皆さんも後で一緒に杉越をしたいと思うんですけれども、まず2章 20, 20 22節のさっき16節まで読んだけど17節見てください。じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた、これを取って互いに分けて飲みなさい、ね、それでここで1杯目のごめんね私だけ飲んでうん、まい、みんなでこのように飲んだわけなんです、ね、そしてその前にはセデルプレートというあのお皿が必ずありました。そして このところにどんなものが載っていたのかということを少し皆さんに今せっから説明したいと思います。まず一番最初にカルパスって呼ばれるものがあります。でこのカルパスっていうのはこの、まあ、要はレタスみたいな感じだ ね。でこれは見る大丈夫見せ、新しい命、ね、というものを表す新しい命のシンボルです。だからこんな風にレタスがあります。ね、そしてそれからマロールと呼ばれるものがありました。それは苦菜なんだけどこういうふうにまあパセリとかでもいいし、もしくは苦菜ペーストって言ってね、なんか苦菜がちょっとペーストになってるみたいなのがなんか置いてあるみたいです、よく見てると、ね、そしてそれは何を表しますかっていうと、これはそのエジプトの話を語り継げるわけですね。だからそこでエジプトではこんな苦しみがあったんだよっていうのを思い出すためにその苦菜ペーストみたいなマロールっていうものを食べます。それから次にこれまこちゃんが作ってくれてありがとうございます。これ皆さんで後でまた食事の時食べますね。ハロセットっていうものがあります。でこのハロセットは何かというと、ほらこんな色してる何色ですか？茶色っぽいよね。つまりこれはあの覚えてるかな、エジプトの奴隷の時代っていうのはたくさんレンガを作らせられたんだよね。いろんなもの建てなきゃいけないみたい、ね、そしてレンガあの藁とか、ね、土とか集めて、そしていつもレンガを作らなきゃいけなかった、そのこの苦しみ、黒労苦、そういったものを表しているのがこのハロセットになります。そしてこれは何かというと、これはお酒ではありません、これは塩水なんですね。で塩水っていうのは何を表すかというと、エジプト時代の涙、ね、苦しみ悲しみの涙っていうものを表しています。それからここに卵が、ゆで卵がおられます。でゆで卵、これを、ベッサって言うんですけれども、これは新しい命っていうのを表します、ね、そしてここプラスここに、まあ、ブドウ酒があるわけですね。でブドウ酒、先ほど言ったように4杯やって、その儀式の中であの4回に分けて飲んでいきます、ね、そしてこれはもちろん何かといったら、ね、その流されたメシアのイエス様の血を、そしてまた新しい契約の印を表します。これは聖餐式の時にまた改めて読んでいきたいと思います。それからエリアの杯っていうのもあるんだよね。でこれエリアの杯って何かというと、これからイエス様が来られるっていうね、それで最終的には再臨されるイエス様をお迎えしましょうってドアを開けて終わるっていう、まあ、そういう流れになっています、ね、であの先ほど読んだところであったよね、子供たちは必ずこれはどうして今日は私あのいつもの夜と違うの、今日はなんでそんなスペシャルなのって聞かせなさいって ね。で質問しなきゃいけないので、これがもう台本みたいのがあるわけさ、ね、でそれであの子供は今日はなんで他の人違うのとか、ね、そうするとこの大人がそれはねみたいにして伝えるので、なそれはどうなの、それは僕たちがエジプトに先祖がエジプトにいた時ねとか言いながら、その全て漏れなく次の世代に語り継ぐことができるようにって、質問答え質問答えでエジプトをどうやって私たちの祖先が出てきたかっていう話をするんです ね。でこれも私もそうですね、先ほども言いましたけど、私たちも人生で奴隷でした、罪の奴隷でした。そしてまたもう希望もなく、このまま一生終わるんだと思ってる中でイエス様に出会って、そして罪清められて、ね、そして永遠の命を持つようになったわけですね。私たちもイエス様の血潮、彼らも、ね、羊を殺して血をヒソップでつけた、ね、それをした時に自分たちも死なずに、そしてその奴隷の状態から脱出することができたように、私たちもこの十字架で流された血は私のためだったって信じた時に、また私たちも永遠の死、罪の報酬である永遠の死から免れて、ね、そして永遠の命を持つようになったんです、ね、ヨハネの3章16節は何て書いてありますか？子供たち言える？神はそうですね、実にその一人がお与えになったほどにこの世を愛された、それは 御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者が永遠の命を持つためにね、子羊は捧げられたわけなんです。そしてまたヨハネの8章36節にはこう書いてあります。もし子があなたを自由にするならば、あなたは本当に自由なんです。だから私たちはイエス様によって自由にされた時だけ初めて本当に自由になることができるんです。隣にしてみましょう。自由にされました。
自由にされました。
あと一個言いましょう。ますます自由になります。
ますます自由になります。
ますます自由になります。ねえ、アーメン。そしてあと一つ、これは皆さん、まあ、ちょっとトルティーヤチックなんですけれども、見た目がね、これ何だか分かりますか？マッツァですね。マッツァ、マッツァは何かというと種入れにパンです、ね、種は先ほど言ったけど、何か の何かの種じゃなくてイースト菌が入ってないパン、ね、膨らます、ね、酵母菌が入ってない種を種入れにパンと言います、ね、でそこで、マッツァを食べるわけなんですけれども、なんですけども、このようにしてそのユダヤの人たちがセデル の杉越のお祝いをするときに、布に3枚マッツァが入っているものが必ず出てくるんです ね。そしてこの3枚で、これは一体何を意味しますかっていうと、 3つ、罪がない3つの完全なもの、これは神を表すわけなんですね。三位一体、ね、父子聖霊、ね、父子聖霊つまり天のお父さんなる神様、ね、そして子なるイエス様、それから、聖霊、ね、この3つあります。そして本当面白いんだけど、ここで彼は何をするかというと、この2枚目を取り出すわけ。2枚目何？イエス様でしょ。そしてこれを割るんです。パリッと、ね、そしてこれが突き刺されて、フォークでいっぱい突き刺されています、ね、そして突き刺されたこのイエス様を布に包むのよ。面白くない？それで隠すんです。隠すんです。これやってるんだよね。そして何と呼ぶかっていうと、これを砕かれたメシアの体と呼ぶんです。それイエス様だよっていう、本当ね、ね、すごいでしょ。それを砕かれたイエスの体、ね、これを包んで隠します。これまた後で登場させますから、ちょっと待ちますね。そしてまたもう一度、ルカの22章に戻りましょう。このようにしてイエス様は十二弟子と一緒に杉越の祭りをしていく、最後の晩餐していくわけです。そしてこの後にこれだけ食べたらお腹全然いっぱいになるんだよ ね。一つもね、これ以外にここから食事が出ます、ね、そして羊のお肉食べたりとかっていうものを、まあ、いろいろ食べるわけなんですね。そしてそれからそれからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のためになされる私の血による新しい契約です。ここで聖餐式がなされるわけなんです。だけどこれもう一度また戻っていきたいと思います。で、その後に実は聖書を見るとこういうふうに書いてあるんですね。その後賛美を歌ってからオリーブ山に行かれたって書いてあるの。ね、そしてその後オリーブ山で、まあ、悶々と祈るわけですよね。そうするとそこで捕らえられて、そこから十字架への道が始まっていくわけです、ね、だから14日のうちに全部行われていくわけです。夜始まって次の日の夜までにはもうお墓に入ってるから、ね、だからまさに聖職と同じタイミングなんですけども、そしてここで賛美を歌ったっていうね。賛美どんな風に歌ったと思う？思いつきで何か歌ったと思う？はい、何でしょう？ハラルを歌ったんです。ハラルを。で、杉越の祭りの時はこれを歌うっていうのが決まってるわけで、何を歌うかっていうと詩編の113編から118編までを歌うんです、ね、で100これはもう決まってることなんです、ね、だからそれをイエス様が歌ったということが分かります、ね、それじゃあどんなことが書いてあるでしょうかっていうことをちょっと見たいと思うんですね。でこれ全部は見れないんですけれども、よかったら今週ぜひこれ読んでみてください。詩編の113から118をハレル、もしくはハラルって言われる箇所に当たるんですね。じゃあ詩編118編だけ皆さんと一緒に読みたいと思います。ちょっと長いけど一緒に読もうね。3、はい。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあイスラエルよ、いえ主の恵みはとこしえまでと。さあアロンの家よ、いえ 主の恵みは常しえまでと。さあ主を恐れる者たちよ、いえ主の恵みは常しえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる方、私の味方。私は主を憎む者をものともしない。主に身を避けることは主に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。すべての国々が私を取り囲んだ。ごめんね、これ私っていうのは実はこれイスラエルをっていう意味です。私って書いてるけどね。はい、3話続き読みましょう。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに主は私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押し倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく帰って行き、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。あなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を喜び楽しもう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。アーメン。これイエス様の死のことが書かれてるんですね。でこれもう一回見ていきますけれども、つまりどういうで、これはずっと次の、もう少し説明してみて、次の日イエス様十字架にかけられて死ぬまでずっと歌われる言葉の歌なわけ、ね、だからこれはまさにもう最初から神様はダビデを通してこの弔いの歌、弔いと説明できるかな、まあ、その弔いの歌を用意して、そして礼祭のために予行演唱するかのように毎年歌うようにとしていたんです。これってすごいよね、すごいよね。でじゃあこれをまた次の日も考えてみたいと思います、はい、そしてその後オリビアも行ったでしょ。でオリビアも行った後何があったの。ユダに裏切られてね、そして連れて行かれます。そして最終的にこのイエスは死罪に当たるとされてしまって、そして十字架にかけられます。そして十字架にかけられるのは、そのマルコの5章25節じゃない、マルコを見ると、9時、ね、大体朝の9時に十字架にかけられたと書かれています。さてそのところちょうどその日っていうのは実は神殿に羊を持ってきて、ね、そして神殿での祭壇で羊を捧げ物として捧げる日なんです。過ぎ越しの祭りは。だからまずその前の日も羊のお肉食べてますけど、その後に羊を捧げ物のために送るんですね、神殿で、ね、それがちょうどイエス様が十字架にかけられるその日も同時進行で起きていました、ね、だからこういうことなんです。じゃあここ神殿だとするよ、ね、そして、まあ、ここで子羊が 捧げられるわけですね。そしてそれと同じ時間に十字架でイエス様がかかるわけ。そしてなんとこれは聖書の記述とか歴史を見ていたら分かるんですけれども、ね、まず、ちょっと戻りますけど、出エジプト記の12章を見るとまず10日目に羊は選んで4日間それを見守るって書いてあるんだよね。何でそれをするかというと、本当にこの羊は罪がないのか、本当にこの羊は生贄の、ね、杉越の羊としてふさわしいのかっていうのを吟味するための4日間っていうのがあるんです、ね、そしてイエス様も実はこれ聖書を見ると、本当にこの最後の4日間を通して、あなたは本当に神の子なのですか、ね、あなたは、ね、本当に罪がないのですかっていうふうにして吟味されていくっていうのが分かるんですね。でだけどもこう書いてあります。メシアはパンダネがない方でした。パンダネっていうのは罪を表しますね。ね、つまり確かにイエス様は罪がない子羊だっていうふうに吟味されて、そのテストを通ってそして合格したんです、ね、だからヘブルの4章15節にこう書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたんです。そしてその頃、そのヨセフスっていう歴史家がちょうどイエス様がいた頃のことでいろいろ残してるんだけども、その祭りの時におそらく200万人がエルサレムにいたであろうと言われます。200万人ね。だからそこの200万人の人たちがみんなでこの118編のハレルをね、大合唱してるわけですね。すごいでしょ。そしてそれはもうエルサレム中にその118編は響いてたんです。ですからそれはね、ゴルゴタの丘で十字架にかかって死なれている、ね、かけられているイエス様の耳にも確かに届いていたはずなんです、ね、そして、ここの118編の27節にはこのように書いてあります。祭りの行列を組め、祭壇の角のところまでって書いてあるのね。でこれどういう意味かというと、紐でその捧げ物を縛れ、祭壇の角のところまでって書いてあるんですよ。つまりどういうことかというと、ね、子羊を持ってきて、そしてその祭壇に縛れって書いてある、ね、これが歌われている時にイエス様は十字架という祭壇にかかられて、そして縛られ釘付けにされていたんです。すごいよね。そう、そしてそれだけじゃありません。またここ見てください。16節、主の右手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをするって書いてある ね、 ね。主の右の手、主の手はどうなってましたか。その時イエス様は鞭打たれて、その後に右手は高く上がってたんです。なぜならば十字架につけられていたからです、ね、そのようにして神の右手、主の右手っていうのは確かに力ある素晴らしい働きをしたんです。そして22節見てください。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである、ね、だからイスラエルは、ね、イエス様を十字架につけろって言って捨てたんです ね。だけれどもその捨てた石が石杖の、ね、この主イエスキリストは石杖の石ですっていうのはこれ新約聖書でも出てきます。何回もだからこの石杖っていうのは確かにメシア、救い主のことを表してるんですね。だからそのように彼らは捨てたんだけど、それこそが石杖の石となりましたっていうふうに書いてあります、ね、だからこれは本当に私たちの目には不思議なことである、ね、だからまさにこれが読まれてる間に本当に着々とそのことが起きていたわけなんです、ね、そしてここに見て、この日は主が作られたでしょ。これ24節、ね、私はこの日を喜び楽しもう。この日って何の日だったの。皆さん、この日だったのよ。この日が主が作られた、この日を私たちは喜ぼうって私たちもいつも歌ってますよね。この日っていうのは何の日かって言ったら、イエス様が十字架につけられた日なんです、ね、イエス様が十字架につけられた日は主が設けられた日である。主が私たちのために設けてくださったから、私たちはこの日を喜び楽しむんだよって、そういうふうに書いてあるわけなんですね。だからこそ28節29節で、だから私はあなたに感謝します、主に感謝しよう、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと言いました、ね、そして神殿ではその羊や、子羊というのは2時半から3時半ごろ、ね、ちょうど その頃に最終的に縛られてたんだけど、それまではその時にほふられるんですね。そしてその同じ時間にイエス様は午後3時に息を引き取られました、ね、だから子羊が首を切られて亡くなった時にイエス様もちょうど同じ時間に十字架で息を引き取られました。そして聖書にはこのように書いてあります。そのイエス様が死なれた時に何？神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたっていうふうに書いてあるんだよね。これはすごいよね。でこの裂けたっていうのは何を表しますかっていうと、二つの意味を考えることができます。一つはまあね、神殿の幕が裂けたっていうのはどういうことかっていうと、今まで神殿の幕っていうのは私たちとね、そして至聖所にいる、ね、神様っていうのを隔てていた幕だったわけですよね。ね、だけど私たちは罪があるために至聖所に入ることができなかった。定められた大祭司しか入ることはできなかった。だけどもイエス様が十字架にかかってくださって、その罪を全部清めてくださる、そういった道を用意してくださったために、私たちを神と隔てている幕が真っ二つに裂けたわけです。でもこの裂けたがまたすごいんだけど、この裂けたっていう言葉がケリアっていう言葉を使っているんですね。でこのケリアって言葉は何かっていうと、深い悲しみを表します。で皆さん旧約聖書見て覚えてますか？彼らがなんかすっごい悲しいことがあった時に何？衣を引き裂くってあるよね。衣を引き裂いてその悲しみ、どうしようもないこう憤りっていうか悲しみを表すっていうのがあるんですね。でもこの引き裂く中でもこのケリアって言葉は自分の愛する本当に近い身内の人が死んだ時に表す悲しみの時だけこのケリアっていう言葉を使ったんです、ね、だからそれは私たちが本当に神様との隔てがなくなるためのものであったんだけども、それは神様、天のお父様の神様にとって自分の子供をこんなにも苦しい目に遭わせて、ね、そして失ってしまうっていうその心が引き裂かせそうな悲しみっていうのも表しているんです、ね、そういうふうにしてまで神様が私たちの救いのために独り子っていうのを私たちに差し出してくれました、ね、だからここで読みたいと思います。確かに、イエス様っていうのは杉越の子羊です。でそのことが書かれているところを1個読みたいと思います。そしてそこから生産式をしたいと思います、第1コリント5章7節を一緒に読みましょう。第1コリント5章7節です。第1コリント5章7節読みましょう。3、はい、新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。あなた方たちが今までずっとやってきたこの杉越だけれども、杉越の子羊はキリストなんだよ、メシアなんだよ、あのイエス様がすでにほふられたから、私たちはその古いパン種、罪を取り除くことができるんだよっていうふうに書いてあります。そして私このプレートの中でとっても一番大切なものを紹介するのを忘れました。それはこれです。でも本物じゃないんだけどね。これ本物じゃないんだけど、子羊の骨、セデルのプレートには必ず子羊の骨が置かれています、ね、なぜならばこのイエス様、人類の救いの贖いの歴史はこれが全て中心にあるからなんですね。でイサクがアブラハムを捧げるときに与えられた代わりの子羊もそうです。で出エジプトを出てきたときに、ね、命を救うために捧げられた子羊もそうです。そしてその後に立ってイエス様が生まれて羊小屋で生まれて、ね、羊飼いたちによって、ね、紹介され、ね、アナウンスメントを受け、そして杉越の羊となられたですね。ね、だからそのようにしてイエス様が子羊、ほふられて子羊であって救い主なんです。それでは先ほど隠していた秋孔明を出したいと思うんですけれども、食べ物が食べ終わった後に最後に彼らはこのアフィコーメン探しておいでって言って子供たちに探して行ってもらうんです ね。そしてそれを見つけたらで、まあ、デザートというか食後のデザート酒として食べます、ね、でこれが先ほども言いましたけれども、いろんな意味と解釈というのはあるんですけれども、これが
砕かれたイエス・キリストの体を表します、ね、だから今から皆さんにマッツァを配りますので、生産式をもう一度先ほどの杉越の祭りのシーンに戻ってしたいと思います。じゃあすいません、あのブドウ酒を分けていただけますか。じゃあこれをちょっと手でもいい、いやだって手 OK、 手 OK これをあのそんな、うん、あじゃあで少しずつあんたりが早く、はい、持って回してください。あでもかあの一番スパコパって私の方だ、はい、1枚というか1枚でみんなで分ければ、あとはみんなあの食事の時に食べるからね。じゃ皆さんもう一度ルカ書の22章いきましょう。先ほどの最後の晩餐のシーンに戻ります。はい、そして、立ちましょうか、ね、立ってやりましょう。皆さんどうぞお立ちください。そしてじゃあ読みたいと思います。じゃあ読みますね。ルカの福音書22章19節と20節を読みます。19節から読みます。それからパンを取り、ね、これもう一度皆さんあの杉越の部屋に、杉越の部屋に戻ってね皆さん、ね、杉ですね、そしてパンを取り、イエス様が感謝を捧げてから裂いて、ね、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。じゃあ祈りたいと思います。神様、あ大丈夫よ読みあの祈りますね、はい、神様、あなたは確かにイエス様が自分で言ったように天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますとあなたは言われました。ですから私たちはあなたを食べます、あなたを受け入れます。そしてキリストの体があれだけ裂かれて多くの苦しみを取られたのは私のためだった、そのことを今日、新たに信じ受け入れます。あなたが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことをありがとうございます。主よ、あなたがただで与えてくださるこの大きなプレゼントをいただきます、受けます。じゃあ皆さんパンを食べてください。で皆さん集中しましょうね、神様にね。このこと集中してやるときすごく自分に祝福くるよ。十字架の力が自分たちのうちに働くから。20節を読みます。食事のあと杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、ね、今から流されようとしてたんだよねこの時ね。あなた方のために流される私の血による新しい契約です。血を通して私たちは神様と新しい契約を結びます。じゃあ祈りたいと思います。神様、私たちが十字架の血潮によってのみ永遠の命を受けることができることを信じます。あなたの血潮が私の罪を清めるために流されたことを信じます。そしてまた体に病気があるのであれば、主、私たちがこの聖餐式をするときにあなたの癒しの力が働くことをイエス・キリストを見られて宣言します。そしてまた解放が必要な人がいるならば、主よ、その解放がこの聖餐式に預かるときに働くことをイエス・キリストの御名によって宣言します。そしてまた私たちが本当にさらに高いレベルに と入っていきたいと願っているならば、私たちがこの聖餐式に預かるときに新しいレベルの自由がやってくることをイエス・キリストの御名によって宣言します。主よ、あなたがほふられた子羊ですから感謝します。今感謝してあなたの、聖餐に預かります。アメン。じゃあブドウ酒を飲んでください。じゃあ祈りたい、皆さんのために祈らせてください。そしてその後にね、一曲、これは喜ぶ時なので、あれどうかな、この日は主が作られた、ね、この日は主が作られた、私はこの日を喜ぼう。なんで喜ぶのか、この日のため、ね、この時にイエス様が十字架にかかってくださったからなんですね。だから本当にそのことをもう一度新たに覚えたいと思います、ね、神様、私たちは本当にあなたを知らない時は希望がありませんでした。あなたを知らなかったら今私たちはどこにいて何をしているのか分かりません。でも主はあなたが私たちを救ってくれました。私たちをその穴から贖い出してくれました。だからこの日は、この日は確かにあなたが最初から設けられた贖いの計画であったことを感謝します。罪を犯してアダムが落ちたその瞬間から私たちを救うために用意してくださったこの日を心から感謝します。ですから私たちはこの日を喜び楽しみます。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。神様に心からの感謝を叫び声を上げましょう。ハレルヤ。